宇部と、
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部です。
マサルです。この番組は世界一周ドラム旅をしてきた宇部とマサルが一周の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅の見せ方を踏まえてお話しする番組です。配信は毎週土曜日20時です。本日3月9日土曜日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい間違い方やな。
新しいね。
いや僕入られへんやつやん今のやつ。
言い切りましたね。
新しかったな。もう今後行ったけど。
いやーよろしくお願いします。
はい、ね、お知らせですよ。3月1日よりですね、はいはい、以前もお伝えしました関西トラミリーポッドキャストというポッドキャストを僕と大ちゃん2人で始めております。で、はい、明日、3月の10日がですね、2回目の配信となってまして、うん、3月は1日と10日と、20日の3回の配信で、4月以降は1日のみですね。4月1日、5月1日と月一で配信していきます。で、はいはい、関西トラミリーポッドキャストのね、インスタグラムをね作ったんですよ。それ、うん、大ちゃんが基本的にこう動かしてくれてるんだけど、
うん、
基本的にリポストをしていこうという形で、
はいはい、
まあ「ハッシュタグ関西トラミリー」とか、関西トラミリーポッドキャストのタグ付けをしてくれた投稿を、まあ、シェアしていくというような形なんですけど、
うん、
まあみんなが投稿していく中で、関西ってどこまでかっていうのは難しいけど、まあ関西のハイカーたちがこんなとこ歩いてきましたよっていうのを、まあ自分の投稿ベースで、リポストさせていただくというような形で、まあいろんな人がこのページ見れば、あ、こんな道歩けんねやとか、今こういうとこ面白そうやなっていうのが見れるような、そんな場所になればなと思ってゆっくり始まっております。
はい
はい、よかったら、まあ関西近辺の方、まあそうじゃなくても全然構わないですけど、まあ、関西の、うん、ハイキングにまつわるあれこれを発信していくポッドキャストと SNS やっております。よろしくお願いします。
はい、
そして、収録日本日の3月9日がですね、ザゲートのリニューアルオープンでイベントをしている真っ只中となっております。
うん、
で明日もハイキングのイベントありまして、まあ、今日参加されずに明日参加される方もいるかもしれないので、もしリスナーさんで、明日参加するって方いらっしゃいましたら、お声がけいただければ僕は喜びます。
うん、
はい、そして3月の20日水曜日は、北海道のくっちゃんに、僕と純喜くん2人で行きまして、ロングトレイルにまつわるお話をしようということでトークイベントさせていただきます。でこちらはね、もうここでお知らせする前にもう埋まっちゃったんですけど、一応こんなことやってますっていうお知らせですね。でこのポッドキャストにもゲストで出ていただいた北海道のリエさんですね、
はいはい、
がスプラウトコーヒーというところで働かれてるんですけど、まあ、まこっちゃんが言っているスプラウト、うん、じゃあストライドラボとスプラウトコーヒーも建物隣です。
うん、はいはい、
でオーナーの方がですね、峠さんという方で2つとも やられてるんですけど、まあ、そこの、うん、まあ、月一でそういうトークイベントみたいなイベントをごとしてるんですけど、まあ、それを僕と純喜くんが行くタイミングで何かやろっかみたいな話になって、うん、まあ、それの担当がですね、北海道のリエさん、イベント担当初めてだそうなんですけど、
おお、いいっすね。
はい、デビュー戦に僕と純喜くんで飾ろうじゃないかということになりました。
もう素晴らしい。
はい、楽しみにしてます。
何人ぐらい来られるんですか？
30人だったかな。うん、です。
すごい、30人あそこ、あそこね、イベントなんかあったね、そういうスペースが、イベントスペース
でもね、スプラウトコーヒーでやるんじゃないかな、店閉めてから。
うん、
コーヒーショップあったでしょ。
あ、コーヒーショップの方、
いつもやってんの見たらそっちでやってはるから、
はいはい、
店閉めてからそこでトークイベントみたいな感じかな。
なるほど。
うん、
楽しみですね。
そうですね、毎年なんだかんだ北海道に行ってるんですけど、3年目ですかね。
ただ遊びに行く感じじゃないのがまたいいっすね。
そうやね、1回目がレオくんとね、まあ、写真の撮影ちらっと 絡みながらやろっかって言って、うん、2回目去年はね大ちゃんと本当に遊びに行っただけって感じだったけど、
うん、
まあ、今回純喜くんと2人で行くってなったら、まあ、なんか純喜くんがそういうの提案してくれて、まあ、ええやんええやんってことでやることになりましたね。
なるほど、
うん、
いいっすね。
一応こう毎年ただいまって言いに行くのが続いてるんで、これは年に1回行くことになってますね今のところ。
いいっすね、そういう行事ごと。
そうね、年に1回は北海道に行くっていうのは続けていきたいな、うん、
そうですね、
うん、
うん、
でなんかね、あのこの前福井で、先月かな、福井でハイカーナイト出張しに行ったんやけど、
はいはい、
そこに来てた人、石川県の人なんやけど、あの、うん、転勤でこっちに、うん、単身赴任で石川に来られてて、もともと北海道の人なんやって、
うん、へえ、はい
はい、で僕も何度かお会いしたことがあったんやけど、もう北海道に、ま、この多分3月いっぱいで北海道に戻らはんのかな、
うん、
あ、てかもう戻ってんのかな、多分4月1日から新しいとこ行くからのもう引っ越しが始まろうとしてるみたいな感じだと思うんやけど、
はいはい、
うん、あの北海道でぜひ行かないとしてくださいっていう依頼があったんで、ちょっとその視察も兼ねて今回また行ってこようかなと思います。
なるほど、
うん、でもまあね、みんなあそこ車で来るからね、お酒出したところでっていう感じもするけど、
泊まり込みの
ね、宿がね、宿が一棟借りれるのかっていう、
あ、やるとしたら食っちゃう。
そうだ、そうでしょ
う、
うん、うん、
そしたら旅つむぎとか、
そうね、あれがもう早い段階で予約できたらいいけど、やっぱ、うん、北海道ってどんどんこう人気になってきてるからさ、
あ、
丸一日貸し切れる日っていうのがあるのかどうか、
冬は厳しいだろうね。
そうでさ、やっぱ関西からもう来てほしいやん、
うん、
こういう機会やからみたいな。それやったら一泊で帰るっていうのはちょっとなんか寂しいやんか、
うん、
やったらなんかそれに付け加えてなんかできたらいいなとか思ったら、2泊3泊ってなると宿をそんなに貸し切れるのかっていうところもあるけど、まあちょっと一旦行ってみて、挨拶がてら、りょうさんやったかな、タミツムリの、
うん、
ちょっと話してみようかなと思いますよ、う
ん、いいっすね、
うん、
はい、
はい、ちょっとお知らせこんな感じです。
はい、
鋸南町から何かありますか。
鋸南町から、
うん、
そうっすね、じゃあ
鋸南町だより、鋸南町だより、
鋸南町ニュースいいっすか。
うん、
で私宇部雄一郎、入籍いたしました。さっきの収録にはなかったあのトピックですけど、
さっき収録したけど録音できてなくてもう一回撮り直したのに、オープニングコーナー言ってなかったよ、さっき。
さっき言ってなかったですね。
撮り直しなかったらないってこと、はい、この入籍しました報告。
いや、後で言おうかなと思ってた。
あ、そうね、
はい、
あれ最近しげさんも入籍したよ。
あ、そうなんだ。
そうなんよ。いやどんどんどんどんパートナーを捕まえていくな。
それがホットなトピックスですね。
いや、ホットでしょうよ。
それが、まあ、3月3日なんですけど、
おうおう、
あの本日今収録しているの3月5日なんですよね。
はいはいはい、
本日、私宇部雄一郎、
うん、
家を買いました。
これ本編でいいやつやん、これもう。
はい、
もうこのまま行こう、このまま流れていこうか。このまま流れていこう、もうオープニングも本編もないよ、もう。今日はあれよ、最近同窓会やから、もう大ビッグニュースがあるじゃないですか。
そうですね、最近同窓会のそういう話が、
結婚して家こうて、
いやー始まりますねって感じ
で、
ね、
でその家はいつから住む、
まあ、言うても4月の1日からちゃんと住めるようにするって感じです
か、ね、あ、今はちゃんと住めへんの。
いや、まだあの契約しただけで、
ああ、
で、なんかまあクリーニングとかちょっとしたりとかで、3月の末に、まあ、荷物を入れてって、
うん、
まあ、住める状態を整えるっていう感じですね。
鋸南町 の、 あのブルーベリー農園から 距離感で言うとどれぐらいのところ？
うちとブルーベリー農園、ブルーベリー農園を二等辺三角形の頂点として、
はい、
うちと新しい映画が、うん、あの60度の角になるような位置関係なんです
よ。あ、じゃあ結構いい距離やね。
まあ近いですね。
ね、
うちからも。
うんうんうん。奥様はお仕事遠いんじゃないんですか？
いや、めっちゃ遠いから、まあそれも今後考えていかねばならないですよ。
うん、でもとりあえずそこから通ってくれんねや。
そうそうそうそうそ
う。
4月からそういう体制でやってみようっていう話になっていて。
はいはい。じゃあ今度からは宿泊はそこにさせていただくということですね。
まあそうかな。うん。そうなるでは。
なるほど。
はい。
いやー、どんどん先を歩いていきますね。
やっぱ先なのかどうなのかわかんないですけど。
だって一旦僕がしてない世界やん。
いやー、でもそれ言ったらたやすがうちらの先をもう言ってるからね。
まあ、まあ、あれはコロカリコンでだけやからさ。
あ、そうか。いやー、でもなんか今日もさ、契約とかしてきたけどさ、
うん、
なんか大きいお金が動くって、なんかいっぱい大人もさ動くんだなとかって思うとすごいよね。
でもな
んか司法書士さんとかさ来たりさ、
うん、
なんか契約みたいな、
はいはいはい、
ね、ローンも組むわけじゃないですか。
そうね。
いやー、なんか知らない世界だなって思って。
いやー、僕は今んとこ全く想像してないな。
なんかこの間なんだっけ、うん、合同オフ会の前日にさ、ベンさんと話した時もこういう話してたっすよね。
してたな。
いや、なんかすごく大人な話だなって。
そうね、まあ30代になるといろいろ、20代の時とは同じようにはいかんわな。まああと個人でいろいろやり始めてるってのもあるしね、年も重なっていくし。ああ、そういや今日あれやわ、確定申告出したわ。
ああ、そう。
うん。そうね。ああ、こんな感じ、うん、こんな感じかと思って、1年目はあの税理士さんがこうサポートにつきますせみたいな感じで、
うん。
やってもらって、帳簿を見てもらって、はいはい、でこうやってこういう手順でやるんですよみたいなんで教えてもらって、でその時のあれこれを残してたやつを見て、うん、今回自分でやってみようと思ったら、なんやこんなもんかってなって、
うん、
ものの1時間ぐらいで終わりました。
え、でもサポートあった方が楽、いいなと思わない？
もちろん。だから1回目は練習で、2回目はもしサポートしてほしかったら、まあ計お金払ってくださいねって感じよね。
ああ、うん、はいはいはいはい。
まあ言うたら税理士さんが来期も僕でよかったらやりますよ、その代わりいくらでみたいな、それの一番初めの入り口やな。
うん。なんか申告の青色申告控除とかってやってたりする？
うん、うん、してる。
うん。なんかそう、なんかいろいろと、なんか今自分申告会、青色申告会とかでサポートしてもらいながらやってるんだけど、
うん、
なんか一人でもできるけど、なんかそういう人が見てるっていうのがさ、うん、一つなんか安心材料になって、
う
ん、
そうよね。
まあ、このままでいいかなとかって、なんか目つけられた時に。ちょっとめんどくさいなと思ってさ、うん、
そうね、僕もちょっと、まあ、その実際確定申告をやるので税理士さんとかにお願いして見てもらったらいくらぐらいかかるのかみたいなんで考えていかなあかんけど、ちょっと自分でやるより誰かにお願いした方が良さそうやなってなってきてるな。
うん、まあ自分でやれるところはやるけど、
もちろんもちろん、ね、うん、最低限のとことか、うん、ちょっと僕も来年以降にいろいろ動きを考えているんで、
うん、
うん、お金絡みのこともね、なんかそれに時間取られるのもせやし、なんかまあこんなもんでいっかって言ったのか、あとあとあの時ちゃんとやっときゃよかったってなるのも嫌やしね。
うん、
うん、まあ今もできる範囲ではこれでまあ大丈夫だろうっていうのではやってるけどね。
うん。いや、俺も さっさと終わらせましたよ。2月の15日にも出してありました。
早っ。
15日からだけど、うん、15日に出して、
だから2月僕が全然家おらんかったからもう無理やったよなようやく。
でもうん、でもまあそっか、15日までだから来週までですね。
そうそうそう、2月15、16、17でもあれやん、営業やん、店のバー営業でしょ、
うん、
で他にも予定あったし、午前中で翌週から西表に3泊4日で行って、で23帰ってきて、24、23、その23か、そのまま名古屋行ってイベントやって、でその終わったらウッシーとイケちゃんとあのモックって覚えてる、
うん、
4人で八ヶ岳行こうって言って、
はい、
で帰ってきたらもう2月終わってた
え、それはもともと行こうって話してた。
そう、ずいぶん前から言ってたよね。なんかあの、まあ、ウッシー雪山いいよみたいな話をしてて、
うん、
なかなかさ、その行くってならんかったんよ、そういう、うん、いわゆる厳冬期の 2000m 以上のところみたいな。なんだかんだ道具もある揃ってきたというか、なんかもらい物やったりとかして、出てもらえ、うん、なんかできそうな感じしてて、まあ、
うん、
やってないんやったら一回はやってみようかなと思って。まあめちゃくちゃ緩いあれやけどね、うん、そんなどっかのピークまで行くとかじゃなくて、高見石にテント張って寝て降りただけなんやけど、
うん
うん、まあそれをしたいなって言ってたら、まあ、ちょっと2月3月どっかで行こうよみたいな話をもういつかな多分去年からしてて、
うん、
でまた日近づいたら連絡するわって言って、名古屋でイベントがあるって決まったから、まあ、その後やったら平日やし動きやすいなと思って、でウッシーが行けねえやったらそこにしようって言って、でイケちゃんも、まあ、平日動ける人やから一緒に行かへんって言って、であのリンゴキャンプの時にモックンともちょっと話して、モックも一緒に行こうぜ、うん、みたいになって4人で、
うん、
あとで宮下登場、
宮下登場、
宮下登場した
え、それは何、後から後のせ
宮下、一応なんかあのこんウッシーとこんなん行こうとしてんのよっていうのは多分ちらっと言ってて、
はいはい、
まあそんな予定そんな先まで分からんから、また近づいたら、ね、うん、なんか行けそうやって行 行くねみたいな感じで、
うん、
それで、まあ、後乗せ宮下、
後乗せ宮下後から宮下、
うん、
いや
楽しかったね、天気も良かったし、なんだかんだ
なんかすげえなんか人が合うね。
何が、
それこそ大阪、うん、なんか
大阪さん、
俺も会ってた人がさ、
うん、
なさるも会ってるじゃん
そうね
俺が千葉で会ってる人とさ、ウッシーも宮下さんもそうだし、
うん、
それこそあれでしょ、この間のイベントで大迫さんも、
そうそう東海市のイベントね、あれはもう来てくださったんですけどね、
うん、
でも大迫さんって関西の人なんやね。
そうそう、
なんか別にあのなんていう、わざわざ連絡取って山一緒に行きましょうとかはないけど、そのうち一緒にどっか遊びに行くような気がする。
うん、
うん、
ね、なんかペグにも行く理由できましたって言ってたし、
うんうんうん
うん、なんかいいっすね。
そうね、
2週連続ね、体育館
生徒そうそうそうそうそうアウトドアマンたちが
ね、
うん、まあ、東海線ほどのイベントのあれは僕の個人のポッドキャストでもなんとなく振り返り話したけど、まあいいイベントでしたね、うん、
100人ぐらいいた、
180ですね、あの関係者も含め、
いやそりゃ喋れないよね、
あみんなとね、
なんかみんなと、
うん、そう、うん、でなんかその後あの参加者もう事前に予約して懇親会 大飲み会みたいなのがあったんやけど、
うん、
なんかアイリッシュパブみたいなところを貸し切って、
へえ、
確かね80人での宴会みたいな
すっごいね、
うん、でまあいろんな人いた、あ、あれよ、 シェルパ斉藤さんいらっしゃいましたよ。
お、
うん、
そうそう、写真ね送ってくれたね。
そうそうそう、なんかね、
いや、まさかの
東海線ほどのイベントに普通にあのお客さんとして参加してくれてたっぽくて、
へ
え。でまあ言ったら土屋さんとかさ、長谷川さんとかも知ってるやん、斉、うん、藤さんのことさ、うん、で、うん、なんで来てるんですかみたいな話になって、いやもう普通にお客さんとして来たよみたいな。でまあ、うん、彼も結構35年ぐらい前かなに東海自然歩道を歩いたことあったらしくて、仕事でこう、うんうん、でその時の話もちょっともう無理やりやけどしてもらえますかみたいな、一瞬登壇してもらったりとか。僕は言ったらシェルパさんの本とかあまり読んだことなかったから、
うん、
まあ名前はもちろん知ったし、ゆうちゃんがこう昔いろいろこうお世話になったというかね、あのいろいろ話を聞いてたっていう人でしかなかったからさ、うん、なんかわざわざなんか、はいはい、マサルです、初めましてみたいなこと言ってもなんか話つながらんなと思って、
うん、
でなんかその宴会の82宴会の時になんかどっかのタイミングでなんか近くにいてみようと思って、
はいは
い、でまあ初めは立ってはったけどなんか4人席のところに座らはって、で1個席空いたからさっと座って、で横にしれっとおって、
うん、
でなんか、まあ、初めましてみたいな感じで、でそっからなんか、まあ、登壇してるのも聞いてくれてたからさ、僕が喋ってるのいろんなとこでいいねみたいな話になって、はいはい、で、トークした時にゆうちゃんの名前出したんよ、ブラジルで出会ったっていう宇部雄一郎、あ、はいはい、でその話で、あの宇部君とブラジルだったんですよ、ああ彼ねみたいな感じで、
はいはい、
まあ、そっかちょっと話が盛り上がって、
あ
で息子さんがモンベルの社員なんかな、大阪の本社に勤めてるらしくて、
う、
ね、
うん
うん、であのどこで店やってるのって言われたから、一応場所伝えといたから、息子を今度行かせるねって言ってた。
へえ
ー、うん、
ああそうなんだ。
であの人携帯とかスマホ持ってないよね。
そう、持ってないんですよ
ね。ずっとメモでこうなんか書いてはったわ。
そうで、それでさ、ライターさんやってるってすごい物書き？
ね。ね、
いや、つかまんないって言ってたの、その。
そうやろな。
あの人が。
うんうんうん。
うん。
いや、かっこいいイケオジやったな。
うん。
そんな印象やったね。
いや、なんかワンチャン、シェルパ斉藤さんのさ、うん、まあ。お家が結構キャンプ場っぽくていいんですよね。
そのあの宮下さんとかと行ったとかにな、牛、
そうそう、ウッシーと、
うんうん、
ワンチャンそこを貸し切ってオフ会できたらなとか
って、おお。
あの調子乗んなってめっちゃ言われるだろうけど、あのシェルパさんにね、
おめえ最近山行ってねえだろって言われる。
そう、なんかね、俺あんまり手よく扱われてないんですよ、あの人。
なんかそんなこと言ってたな。
はい、斉藤さんが、
じゃあ、じゃあ、ゆうちゃんがいつも言ってる。
ああ、俺がね。
うん。
で、なんか、この間行ったら、なんか、おお、なんか、旅して、なんか、いい感じになったなとかって言われたはしましたけど。
ほんと。でも、一応、僕が話した時には、そんな感じの話はしなかったよ。
もう、
でも一応、僕が、
も
う、いや、僕が彼が、彼と出会えたからって言っといたから、ね、多分、否定しづらかったよな。
いや、でも、なんか、そうそうそう。当時はね、あの10年前とかそういう風な関係性だったんですけど、
うん、
そう、でもなんかやっぱそういう自分が、なんだろう、やってきたことをね、あの若い人たちが真似じゃないけど、なんか感化されて、そういう風に旅して、で、次の人にバトンがね、紡がれていくっていうのを見てるのがすごく嬉しいんだと思うんですよね、
斉藤さ
ん。
なるほどね。
うん、やっぱりあの人もなんか登山とか八ヶ岳とかの山小屋を結構ピークスとかで書いてたり、うん、今はしてたんだけど、
うん、
元はやっぱりなんか旅から入った山での接し方がメインだったから、
うん、はいはい、
やっぱそういうなんか感覚を持ってる人の方がなんか好きな感じがするんですよね、
うんうんうん、なるほどね、
うん、
そうそうそう、その会場に根津さんも来てくれてたから、もうあれよ、ゆうちゃんがお世話になったお二人がいてたよ。うん、
あ、いいね。
もう根津さんはあのトレイルズ関係なく普通に、ま、その根津さんもお客さんとして後ろでビール飲みながら話聞いてくれてた。
へえ、
うん、
そうなんだ。根津さんと斉藤さんと喋ったりした？3人
3人では喋ってない。うん、 ないかな。
そっかそっか。
そうね、なんかその大宴会の時になんか行政の人も来てたんよね。
うん、
環境省のなんとかかの人とか、
うん、
とこう各地、市町村のなんか市町村担当の人かな、そのそういう長距離自然歩道、東海自然歩道の担当してる人とか、まあ何人もじゃないけど5、6人各地から来てくれてて、
うん、
でもみんなあのハイカーたちがいる中背広を着てさ、ネクタイ締めていてはったから、まあ、うん、飲み会の席でも固まるやん、そういう人たちって仕方ないけど、うん、でなかなかハイカーたちも近寄りづらいやん、なんかお堅そうな感じの人たちに見えるから、うん、もうそこを僕は切り込んでってさ、もうお酒しっかり飲んで、あの、うん、多分その中の誰かがドリンクを注文しに、バーカウンターに立った隙を狙って椅子1個奪って、うん、セビドの人に囲まれながら、そう得意の、うん、イストリーゲーム、
イストリーゲーム、
うん、でそこでいろいろ話してて、なんかまあいろいろ意見はいろんな人の意見があるやろうけど、あそこに来てくれた人たちはすごい前向きに、なんかもっと歩く人増えたらいいなっていうことをすごい言ってくれたから、
うん、
うん、なんか東海自然歩道を軸に、まあ、日本の自然歩道がもう一回ちゃんと歩かれるようになるような未来がちょっと見えたかな。
180っていう数字はすごいっすね。
そうよね、ハイキングのイベントでさ、
うん、
うん、
すごい。
まあ、なんか特に物販とかね、目白押しいものがその物としてあったわけじゃないけど、
うん、
まあ、みんなが登壇者とか関係者がもう20人以上いたから、まあ、ハイカーたちがね、
うん、
だからそういう人たちもこう告知を一生懸命頑張ってやった結果やと思うけどね。
うん、
うん、
そうですね、
うんうん、
素晴らしい。
うん、そら板谷さんとかも東北から来たりとか。
そうね、
うん、うん、あ、しげさんが司会してた。
おお。どんな感じでした？
まあ原稿読んでただけよね。
なんかしげさんも会社員みたいな感じなのか。
あ、そうそう、あの長谷川さんの元で、トレイルブレイズハイキング研究所の社員やね、しげさん
は。はいはいはい、
うん、でまあ一応しげさんと相澤さんが、司会サポートみたいな感じでいてくれて、うん、まあ、しげさんは基本的に司会をしてたんやけど、
うん、
まあまあ、あの別に、うん、特筆して悪かったこともなく進行していったんやけど、うん、最後やっぱ長谷川さんがまあ所長として話をしたんやけどね、はい、でもやっぱりあの人が涙もろいやん、
うん、
また泣いてたんよ、なんかこんなにたくさん人が来てくれてみたいなとか、まあやっぱあまり表に出る仕事をしてるわけじゃないから、裏側のね、その泥臭いところというか、
はいはい、
やってくれてるから、まあそれが形になってこう人が来てくれたっていう思いも相まって涙流して、うん、まあまあ僕らはいつものことやと思って見ててさ、はい、
うん、
でまあ一旦話終わってありがとうございましたってなって、長谷川さんがもう泣いちゃったよとか言いながらこう吐けていく瞬間、しげさんが冷静にただいまをもちましてって言って締めて爆笑やったみんな。以上をもちまして以上をもちましてつなぐ東海自然歩道のとイベントを終了させていただきたいと思いますっつって、もう長谷川さんほぼ無視で進行してたから、機械的でよかった。
機械的だな、さすが、さすがしげさん、
うん、
いやすごいね。
そうね、関西からもな10人ぐらい来てくれたんじゃないかな、いつもペグに顔出してくる人たち。
うん、タニーとかも、
ああそうそう、タニーも来てくれた。
すごいね、
うん、
フットワークはみんな軽いっていうか、やっぱそういうなんか似通った人にね会える場所だったらやっぱ行くよね。
そうね、
かん、
うん、
確かに、まあ、ね、まあ、深いもそうかもしれないけど、
うんうん、
自分が好きと思ったものをね、その場所に行ったらみんなが同じ感覚に、
うん、でまた会ったなっていう人たちがいるのが分かってると行きやすいよな、
うん、
富士かな、ここといえば。
そうね、その八ヶ岳の雪山とその東海自然歩道のイベント以外は何か特筆してありますか？
いやー、まあ西表、
ああそうね、
うん、
そうだそうだ、
もう真夏から真冬に行きました。
おお、
西表26度とかやったんや、気温。
何日間ぐらい？
結局ね3泊4日うん、
もうあれ石垣島は特に何もせずって感じ、西表だけ。
うん、そう、あのね、もうまあどうなの、 言っていいとは思うんやけど、まあ大和道のね、あの次の新作の、撮影に行ってきたんですよ。
モデルですね
そうなんです、モデルなんですよ。
しっかりめのモデル業やってますね。
しっかり、もう今回なんかモデル業ってこんななんやって、ちょっと疑似体験ちゃうな、なんかそんな感じした。
いつもはなんか何ちょっとどっか行くついでに写真撮ったって感じない？
うん、まあ言うてその仕事みたいな形になって服着てやるって別にそんなに、今までやったのってレウ君とさ、
うん、
あの秀樹さんと八ヶ岳でパタゴニアの、はい、そうトレイルランニングの撮影しに行ったぐらいで、まあレウ君も友達やしさ。
あ、それが秀樹さんの？
そうそうそう、
はいはい、
まあ、秀樹さんも、まあ、友達みたいな距離感やからさ、あんまりこう、うん、バッチリ撮影って感じじゃなかったけど、
うん、そうね。
あ、そうや、パタゴニアのトレイルランニングのページに、あのアメリカのやつに僕と秀樹さん海外デビューしましたよ、
写真。え、マジで？
まあインスタやけどね、一旦。
うーん、
そうで、まあその後って、まあ、ハイカーウェーブ僕と直くん作ったやつ、たやすくんにこんなん撮ってとか言ったのとか、
うん、
まあ、あとマイルストーンの去年の秋ぐらいに新作できたやつの撮ったの、まあ3人で行って歩きながら何回ここ歩いてくれへんとかそんな感じやったから、
うん、
なんかまあ遊びに行く延長で写真を撮ったって感じだけど、
うん、
まあ、今回はほんま、あのまず宿が一人一部屋モデルにあてがわれてですね。
お
で撮影の初日に夕方ぐらいに、まあ、宿に着いたんやけど、まずフィッティングから始めますって言って一人ずつ呼ばれて、
うん、
で夏目さんとその大和道のコーディネートしてくれる人と、
うん、
とスタッフでなんか服あっちかなこっちかなって言ってこうサイズ感とか色合いとか、いやマサル君こっちの方がいいよねとか、いやこう出したいよねとかっていうのをもうほんまにこう着せ替え人形のように。
へ
え、うん、でそれを 4パターンか5パターンぐらい服を決めて、
うん、
でそれを当日の朝にあの衣装をお持ちしますんでって言って6時ぐらいに部屋に衣装が届いて、
うん、
でそれを着て6時半太陽上がる前から現場に入って、
うん、
でそこで光の感じとか雲が今隠れてるから雲待ちしますとか言って大撮影ってこんななんやみたいな。
どうでした、うん、その感覚は。
いやー仕事って感じしたね、久しぶりに。
うん、
なんかまあ大和道のスタッフもそのめちゃくちゃ仲いい、もともと言うたら仲良かったひろきくんとかじゅんきくんとかが現場にいたわけじゃないから、うん、まあ、大和道の人として知ってる人たちが現場にいてて、でまあ僕が山道でジャーナル書かせてもらってその編集してくれてる三田さんとかも撮影する人やったから、うん、でもまあそんなめっちゃプライベートで遊んでる人たちっていなかったよね。
うん、
で他のモデルの人たちも僕初めて会う人の方が多かったし、で年齢もね、うん、モデルさん僕よりも10個以上上の人たちばっかりかな。
へえ、何人ぐらいだ、
うん、僕入れて5人。
へえ、そんなにいるんだ。
男性3と女性2かな。
へ
え、うん、だからなんかこうやっぱこうなんていうの、ちょっとこう気を配る部分もあったりとかさ、まあ別に僕もなんか社員じゃないからそんな気にせんでいいかとか、なんかそのこう狭間をどういう立ち振る舞いをしたらいいかなっていうのをちょっと考えたり、なんか一人の時間部屋帰った時にこうホッとしたりとか、うん、ちょっとね話がうん、まあ合わないというかやっぱ分かんない部分も多いやん、モデルさんだけでバーって話してる中、 待ち時間の時にね、うん、ちょっとなんかピピピピなってる。ちょっと待ってな、何がな
ってんの。目覚まし。
そうね、そうね。でまあ撮影が実なんか天気も良かったり、いろいろスタッフの人たちがテキパキやってくださったおかげで、
うん、
まあ巻きで終わったんよね。
うん、
そう、1日半日かな早く終わったから、もうその日のうちに僕もし帰れるんやったら名古屋に行かなきゃいけないんで、先帰っていいですかって言って、
うん、
で帰ってきて、でその帰ってきた日は1日で大阪にいて、翌日に名古屋に行ったって感じかな。
ああ、
うん、
なるほど。
そうそう、なんかあれよ、なんかめっちゃ暑かったからさ、前日に履いてた他のスタッフの人とかめっちゃ日焼けしてんのよね。
ああ、
もう顔も赤くなっててさ、で、うん、そんな日焼けすんねやと思って、でまあ僕外でなんだかんだ最近もいるから、まあそんな赤くならんやろなと思ってたんよ。
うん、
で初日に撮影して待ち時間とか、まあ、タンクトップとかで待ってたらさ、もうだんだんじりじり火が焼かれ、肌が焼かれていくんよ。
へ
え。でなんか普段やったらまあ別にええかって感じだけど、でこれ明日僕顔とか真っ赤やったらあかんよなと思って
ダサってなる。
なんかこうモデルとして良くないよなってなんか一瞬なんか思って、
意識
ずっと日陰入っとった。そうそうそう、ずっと日陰入っとった。
確かに。
うん、でもなんかやっぱああいうところの、なんか別に山の中めちゃめちゃ入って撮影ってした感じじゃないから、西表で、ね、まあ、車で行けるビーチとか、なんかジャングルっぽいとことか、まあ歩いても10分15分ぐらい、まあ、トレイルっぽいとこ入って撮影したりぐらいやったから、
うん、
まあそんなにこうハードなあれじゃなかったけど、
うん、
でも普通のこうタレントさんとかやったらああいうところで撮影できないんやってね。なんかなんかあったらね、言うたらその事務所からしたらまあ商品みたいなもんや、
うん、傷つけちゃダメだ
って、そうそう、足ひねって怪我したとかさ、
うん、
なんかもうそういうのがダメなんすよねって言ってて、でも、アウトドアの撮影はこんな感じでいいから楽っすよって、もともとそういう制作会社に対してとかも今山道入ってるから、
うん、
うん、なるほどねと思いながらね、
うん、
うん、だからなんか仕事でさ海外行けたりとかっていいよなって思ったりした瞬間あったけど、やっぱり仕事で行くのと遊びで行くの全然違うなと思った今回。
うん、あ、その周りの人と一緒にいたとしても、
そう、うん、そうね、
所詮っていうところっすよね。
やっぱもうもちろん仕事として行ってるから、
うん、
時間ももちろん決まるし、動く行動も決まるし、
うん、
お昼ご飯はここで食べましょうとか、夜ご飯はここで食べましょうとか、
うん、
うん、まあ、あの全然悪かったわけじゃないけど、もう飯も毎晩めっちゃ美味しかったし、
うん、
うん、でもやっぱ遊びで行くのと仕事で行くのと全然違うなって思うな。
まあそうだよね、
うん、なんかでもレオ君はその狭間で行こうとしてんやなと思った。
あくまで主導権自分が握りながら、
うん、
いろいろ仕事を組み立てるっていう、
そうそうそう、だから一緒にね、その秀樹さんと3人で八ヶ岳行った時も、まあ、ほんま3人のこう関係性ももちろんあったとは思うけど、
うん、
でもまあほんま遊びに行ってるだけじゃないけど、なんか遊びに行ってるのとあんま変わらんぐらいいい時間過ごせたから、
うん、
うん、なんかいろんな働き方があるなと思うね。
うん、なんかね、一般的に出張とかでさ北海道とかさ、
うん、うん、
熊本とか行ったとしてもやっぱ仕事は仕事だよね。
うんうんうん、うん、
それと同じだよね。
そうやね、まあ午前中だけで午後フリーとかやったらあれかもしれないけど、
うん、
まあもう完全にもう3泊4日全部やったから、
あ、
うん、
せっかく西表島来てるのになって思う部分もあったり、
まあそこまで思わんかったかな。もうご飯いろんなもん食べさせてもらったし、
あ、そう、
うん、いや、まあ、来れてよかったな、こういうことないと来れへんかったんちゃうかなと思うしね、
うん、
よかったよかった、だから、うん、あの早くその写真が上がるのは楽しみですね、まあ、僕含めて他に4人モデルさんいてて、うん、なんかご飯食べるときに写真こんな撮れたよみたいな感じみんなでなんか共有して見てたよね、
はいはい、
まあ、そんなんがもう何千枚もっと撮ったんかな、で映像と写真両方撮ってたんやけど、うん、それがどういう風にこう選ばれてどういう風に表現されるのかっていうのが楽しみやね、
うん、
もう言うてる間に4月1日ぐらいから新製品販売始まると思うから、まあ、3月のどっかからウェブ上で上がってくんちゃうかな、
いやすごいっすね、
ね、
いや
ありがたいお話ですよ本当に、
うん、そうね、
うん、
いやそのなんか大手ブランドじゃんその大和道って
今じゃ、まあまあそうね今じゃね、
うん、なんかそれがなんか個人が、うん、なんだろうな、そういうなんかモデルを使ってそういうプロデュースをしていくっていうところまで行く過程ってすごく面白いんだろうなって、
うんうんうんうん、
今は何もできなかったけどようやくそういう、うん、なんだろう、うん、今はなんかマサルとかこの間ねタイアスと一緒にその2人で宮崎の方を廃棄しに行ったっていうところが一つ形になって、うん、じゃあ次もっとこういうところまで行けるねとかっていうところを、う
ん、
なんか一歩一歩踏みなんだろう、うん、進んでる感じとかっていうのを、うん、今大和道が多分最、うん、今の一番ベストなところっていうのかな、だからこれから
そう、ね、うん、
山田パックスさんがマサルの商品をマサルが作って、うん、なんかもっと、まあ、見せ方じゃないけど、
うん、
なんかどう見せていくか行こうかとかを一緒に考えたりとか、なんか新しいことをどんどんしていって、うん、それがまた、まあ、何その山田パックスさんの商品をどう取るかとか、
うん、
レオ君が噛むとか分かんないけどね、うん、なんかそういう風になってくる、ね、それってすごくなんか面白いなって思うよ
ね、 ねえ、なんかそのブランドが成長していく過程を見れるというか、
うん、そうそうそうそう、
うん、
その行き着く先がその西表島の撮影みたいなところになったらやっぱ面白いなと思うもん、
ね、そうね確かにな、
うん
うん、だからまあ大和道だって始めた頃なんてね奥さんと2人でやってはった会社やったからさ、でそれが今から知った人からしたらもうすでに出来上がったブランドやけど、もちろん産声上げた瞬間なんて何もなかったはずやからね、
うん、
うん、そっからね、まあ、やっぱ社長のこ う、 そ う、 そ う、 そ う、 そうビジョンというかカリスマ性というか、うん、分かんないけど、
うん、
そうじゃないとああいう風にはならんねやろなと思う、結構お金かけて撮影してなと思ったもん、
そこまでできるようになったってことだもんね、
うんうん、
うん、
だってもう単純計算だけでもさ全然100万とか200万いってるしさ撮影の、ね、だって全員10人ぐらい行った旅費やろ、飛行機の旅費があってさ、そう、ね、うん、そうで全員の宿やろ、
そうね、で一人一人の
そう食事もやしさ、ね、でその子に言うたらモデル代モデルの撮影なんていうのギャランティーとそのスタッフたちの人件費ととかって考えたら余裕で200万超えてる、
うん、ねえ、そんな
の、でもそれぐらいこうそこにな
んていうかな かけてるっていうか
お金をかけれるぐらいの企業であり、
うん、
かけつってものをねしっかりいいものを届けていこうっていう気概を感じるというか、
うん、なるほど、
うん、なんかプロの仕事を見た感じがしたな、
いいっすね、
うん、そう、ほんでなんか夏目さんがなんかマサル君モデルやってたのって言われて、
うん、
やってたというかもう全然そんなもうやってないに等しいですよって言ったら、なんかすごいこう想像以上の表情を出してくるみたいな話をしてくれてさ、
どう
なんか自然でいてくれてるというか、
うん、
なんかそれいや別にそんななんか 何もしてこなかったけどなと思ったら、ふと思ったらたやすくんとさ宮崎いた、3週間かな、
うん、
もうずっとカメラ向けられてたわけやからさ、よう思えば、うん、まあ、
はいはい、
もう撮りすぎやってっていう時もあったけど、でもやっぱなんて いっぱいあった方が、素材としてもねたくさんあった方が次の人たちがこういう時にこれ使おうとかって思うねんけど、でも常にこうなんかの時にたやすくんがあって思った時にカメラ構えてるなって目の端で見えてんのよ、
うん、
でもそれをいちいち意識してたらもう気が気でないからさ、うん、なんかまあまあ撮ってるわぐらいの感じで思ってたのが意外といけたんじゃないかなって思った
。
うん、
でもまあマサルは素質はめっちゃあると思うけどね
どうしたいきなり、
え、いやいや
どうしたいきなり、
どうしたいきなりっていうか、いやその絵になる説
は、絵になる説、うん、絵になる説、
それはもうブラジルから絵になる説はあったから
あ、その時株買ってた、もしかして、
その時から株買ってましたねあのモデルとしての
まああの時はだってもうなんか旅してる真っ只中やん、もうデニム履いてさ汚れたやつで髭生えて髪の毛伸ばして、うん、今とあんま変わらんか、
そうね、
うん、でもなんかやっぱ意識 してなんていうしてしまうやん、カメラ向けられたら、
はいはい、
うん、うん、それ
それがなくなったっていう、
そう、それがたやすくんが多分
引き出してくれ
た、トレーニングしてくれてたんちゃうかなってなんか振り返ったら思ったね。
いや、テストこの間あったんですか？
うん？
この間のイベントでは、
あ、ふ、東海自然ホール、うん、来てくれた。
うん。
で、あのしれっとなんか運営スタッフに入ってたから、おお、しれっと仕事もらってるやんって言って。
へえー、そうなんだ。
まあなんか来た人のこうなんて動線こっちですよとか案内とかやけどね、あゆみちゃんとたやすくん手分けしてやってて、おちゃっかり、あの
ポジション作って、
あ、そうそうそう、しっかり一丁噛んできたなと思って
、いいっすね。
あ、でもニュージーランド行ってたとはいえ、なんかまあそんなさ月に1回とか会う距離感じゃなかったから、まあ10月に最後会って、
うん、
今やから、まあなんか、なんていうか、そんな大冒険してきた感はあんまり感じて僕は喋ってなかったもんね。
ああ、久しぶりみたいな。
うん、お帰りだったぐらいの感じで。
うん、そっかそっか。
ああ、そや、あゆみちゃんがいよいよたやすのいびきに悩まされてますって言ってた。今までよう気づかなかったな、
いや、よく気づかなかったね、
よく気づかなかったよな、1年半ぐらいかな、
ラジオに出てくれた時は、いやまあ別に先に私寝ちゃうから、
うん、
別に気になるわっていう話が
してたよ、
ニュージーランドではちょっと
やっと分かりましたっつって
やっと分かりました。
なんかでもこのニュージー、あゆみちゃんのなんか JMT の報告会みたいなのが高尾で、うん、去年の何月やったかな、11月か12月かなんかあったんよ、
うん、
だからあれオフ会、合同会の前の日かな、
あーそうね、
合同会じゃない、鋸南町オフ会、
あ、鋸南町オフ会、
うん、でそれで行って、で次の日まあ始発ぐらいで出たら鋸南町に着くわと思って止めてもらったんよ、
あーそう、
うん、たやすあゆみ家に、
はいはい、
でまあ女寝室とリビングみたいなの分かれてて、僕はリビングのソファーで寝かしまったんやけど、
うん、
でも僕明日早く出るからもう全然気にせんでいいよって言って、で、
うん、
まあなんとかはしておきますよみたいな言ってくれたんやけど、うん、それでこう寝室の扉が閉まって、ちょっと寝る前に携帯で返事返したりとかしてたんやね、
うん、
そしたらもうその閉まった扉の向こうからもうガーガーいびきがこう聞こえてくるんだよ、
うん、
あゆみちゃん地獄みたいなところ寝てんなと思ってさもう扉も閉め切ってあそこで音反響して外でも出てきてんのになと思いながら、でもその時はいやーとか言ってたけど、ようやく 気づいてしまった。
気づいてしまった。
うん。
うん、すげえな。
どのタイミングで気づいてんだよって思っちゃうけど。
ほんまやんな。だからあれちゃう、なんかダイアス君ミュージーでちょっと体調壊しとった時期があったっぽくて。
ああ、なんか最後の方
多分
ずっと、
うん、そう、最後の方かな。
うん。
多分その時にもうずっと寝とったんちゃう、日中も。ほんであゆみちゃんが普通に部屋入ってきたらうるさってなったんちゃう。で、あ、これかみたいな。
昼も夜もちょっと話が別になってくるって感じかな。
昼寝もおちおちしてられへんな。
いや、おちおち
うん、
なるほど。
まあ、だいぶ話してきたし、この辺で終わっときますか。
そうですね。
おい、
はい、
OK。
ここまでの相手は梅と
マサルでした。さよなら。
さよなら。